さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
いきますけども、
はい、
なんかね、今日あのなんか言われて、
はあ、どなたに
と思ったんですけど、いろいろ、まあ、周りの人からね、
はあ、
日産とホンダって一緒なの知ってますって
。びっくりしましたね、あれね。
え、一緒にならんやろ、まだ決まってないやろ、うん、っていう話になって、
うん、
一緒になると思ってましたっつって、言ってたんですけど、
はい、ちゃうんですか。
まだわからんみたいですよ。
最終決定ではまだないんです
か。いや、これ流してる頃には最終決定、いや、でも最終決定来週ぐらいまでってなってますね。
方式としては、それぞれの会社が、金出し合って、一つの会社作って、
そう、でっかい会社作ると。
いうのようですよね。
でっかい会社作って、そこの下に、
うん、
日産、三菱、ホンダっていうのが、
うん、そう、必然的に三菱も引っ張られてくる。
それは三菱引っ張るでしょ、ね、三菱おらんと、
うん
うん、その3つが、なんていうかな、そのでっかい会社の組織の中の、
はい、
各メーカーとして残るみたいな感じで、まあ、統合を狙ってるわけでしょ。
エンブレムは残るってことなのかな。
だから全部、ブランド名は全部残ると思うよ。
ですよね、
日産は日産、
うん、
三菱も三菱、
うん、
で、いや、ただ三菱の K は、うん、あの日産になるかもしれんけどね。
まあ、もともと日産の K って三菱が作ってますしね。
いや、三菱の K、今となっては三菱の K を日産が作ってるんでしょ、
うん、今はそうなんですか。
今は分からん、だって日産の子会社やろ、三菱って。
だっけ、子会社なんですか。
うん、株主日産やで、今。
ああ、そういう。
三菱って一時あれやって、ほら、リコールやって、
隠してね。
あれ、ホンダが買いま、ホンダちゃうわ、日産が買いましたやん。
うん。
だから三菱が今残れてるのは日産のおかげですよ。
まあ、それはそうですね。
日産がなんとか残したって、みたいな感じでやってるから、多分 K はな、K はどっか OEM で作ってるんじゃないですかね。うん、
だから三菱に作らして日産のバッジ貼ってるんじゃないのかな。
そうなんか。
うん。
モッコとか。
そうそうそうそう、あの辺、あの辺。
あの辺りは日産、三菱製。
うん、確かそう聞いたような気がするん
ですよ、ね。だって、あれ一緒やったもんね。何やったっけな。三菱の K と日産の K、同じようなやつやったもんな。
ありますよね。はい。はい、なんちゃらいうやつ、ね、
なんちゃらいうやつあったもんな。いや、忘れたもう、いうぐらいのことがあったから、
うん、
なんかな、あのなんかどっちにもメリットがあるわけよ。
まあ、工場を統一すること、工場を統一するとかね。
あとほら、
開発とか、
日産は日産で、
EV
に強いと。
うんうん、
だただ EV がこの先どうなるかわからない。
そうですよね、
うん、で、うわ、これはやばいっていうことになってやな。
うん、
ほんでアメリカもアメリカでなんか日産ちょっと削るみたいな話になってきてるから、
うん、
工場閉めたりとかして、
まあね、
うん、なって、ホンダはホンダで、
うん、
なんかこうハイブリッド技術みたいなのを若干持ってると。
まあそうですよね。
だからそのホンダのええとこと、
うん、
日産のええとこ合わせて、
うんうん、
やりましょうかみたいな。
三菱は？
え？あ、三菱は、おるからしゃあないんちゃうって。サンカーやから、K やってよかったねっていう話しちゃいます？
ね、あのパジロとランサーエボリューションもう一回作っとったらええんやけどな。
ランエボな、もう作ってるみたいなこと聞くけどな。
本当に
出してくれるかどうか、日産で倫理が通るかどうかの話やな。そんなもん今頃作っててどないにありますよね、言って。
うん、売れんかね。
どこれはもうシルビアっていう名前にして出しましょうやっていう話になってんじゃないですか。
シルビアってフォードワやったっけ。
それやったらまあええわっていう話してくれてんじゃないですか。
シルビアってフォードワでしたっけ。
違う、ツードワが、ね、なんかようわからんけど、
うん、
そういうのをなんかこう、要はお互いの弱点を、
まあそういうこと
ですね、今やばいから、今後存続がやばいから、
日産は特にね。
日産はちょっとここで一気に傾きましたんでね。
うん、
いや、分からんですよ、俺日産の人じゃないから。
まあまあまあ、
うん、でもうぐっと傾いたらしいんで、
な感じですよね。
あのそこをなんとか補うために本田さんにちょっとすみませんけど合弁会社作りませんかっていうことになってるんじゃないですか。
そこで最終的には来週あたりにその辺が分かるっていう、
早ければ23日にもその合弁会社みたいなのを作って、
はい、
頭に立てて、
うん、
その配下に、配下というか、まあ、そこに対するそれにみんながこう投資したのがホンダであり日産であり、
うん、
三菱でありますっていう、うんうん、まあ、結局一つの会社、
はい、
まあ、もうフォルクスワーゲンみたいなもんですわ、
うん、
フォルクスワーゲンを作りましょうかっていうことだと思うんですけどね、は
いはいはい、フォルクスワーゲンもやばいっていうね、
まあ、EV に特化しすぎましたねっていうことで今やばいらしいですね。
ねえ、ドイツ国内の工場たたもか言うてるぐらいですもんね。
EV に一気にのめり込んでいった連中たちはみんな軒並みまずいじゃないですか。
大やけどなってるんですかね。
大やけど、まあまあちょっと先が見えてなかったのかな。
やっぱし何ぼ言うてもユーフォラが整ってませんもんね。
だから中国にだいぶ振り回されたかなって感じです
よ、ね、うん、確かにね。
ああ、中国ですら EV があんまりうまいこと言ってないのに。
あ、そうなんや。
あかんでしょ。
まあね、
中国人が作る車なんかいりませんやん。
いりませんけどね、
そもそも
そもそもね、
お前らの、うん、お前らのラジコンいらんわっていう話ですやん、うん、
BVD だか BYD だかなんかいいやつね。
そうそうそう、 BYD かなんか、なんだもんな、内燃機関作られへんやつがな、
そう
車や言うて偉そうに出てくんなっちゅう話ですよ。お
ー、ちゃんとしたサスペンションとシャーシー作れんのかと、うん、
ラジコンですって言うて出てくんなならええよあの、エンジン作れませんねんって、それは無理でしょうよっていう話やんか。
まあね、結局ね、
結局そういうことになるんですよ。
うん、
だからその中国っていうでっかいマーケットを見越した手前、うんうんうん、ちょっとあの足元救われたかなってい
う
感じですね。みんなでわーって行ったっていうのがね、う
ん、なんかね、そっちがこれからはそっちの方がええんやでみたいな、ね、
連日ラジオからはなんやトヨタのハイブリッドが偉いっつって
まあ某コンさんですけどね
某ラジオでやたら言うてますけど、ます、ま
あ、あの人はあの質で偏ったものの見方してるんじゃないのって思ってしまいます、
はい、いや毎日聞いててちょっとだいぶ偏ってるなと思ってるんですけど、
う
ん、
最終的には日本の技術は世界一って言い出しますからね。
あ、まあ、まあそれやね、要は来年期間最高っていうことを言いたいだけで、ね、
バッテリーはバッテリーです、日本の潜水艦世界一って言い出すしね。
そうだから僕次は水素エンジンだなんだって言ってるけど、トヨタは水素エンジンだけじゃないからね、
うん、
まだここからバイオ燃料もやってるから、
全方位やってますもんね、
どこにでも触れるんですよ、トヨタって、結局、
うん、
全部カバーしましたっていう会社なんですよ。
そうね、やっぱ金があるのは強いいうことです
から
ね、う
ん、でしかも、その今後の開発、
うん、
今後の、ね、メインの主力のエネルギーっていうのは何になるかっていうのを全部見てて、
うん、
それを全部抑えられるように。企業を運営してるんやと思うから、
うん、な感じですよね。
どこにでも何にでもシフトできる。なんかそのやたら何年後に水素とか言うてるんじゃないんですよ、
うん、そうですね、
水素っていう部門も持ってるけど、
うんうん、
下手したらバイオ燃料があるかもしれんから、
うん、
バイオもやりますと、うん、バイオが俺かなり強いと思うけどな、
うん、どうなんでしょうね、
こっから先は。うん、
やっぱ液体でないと扱いにくいですよね、燃料っていうのは。
扱いにくいし、やっぱりバイオを F1 が今後取り入れていこうってなってるっていうのは、
うん、
やっぱり開発室やから、
うん、確かにね、
あれが、まあ、次世代のエネルギーにひょっとしたらなるんちゃうかなって気はしてますね、
まあ、それが使えるっていうことやったらいいんですけどね、
だからまあ水素でもいいんですよ、
うん、
水素を使ったあのまあね、トヨタもレースでやってるけど、
うんうんうん、
それがもうちょっとあのいけるよっていう見通しが立つんやったら、
うん、
いいけど、その見通しが立ってますみたいな話はあんまり出へんからね、水素試してみましたみたいな話やけど、はい、うん、まあまあ F1 がバイオ使うんやったら F1 バイオの方面ちゃうかなと。
インフラがねついていくんやったらいいんですけどね、それがね。
だからバイオであれガスなわけでしょあれって。
まあ、あれ何なんでしょうね、結局あのガソリンの代わりにバイオを使うっていうこと
で、うん、ガソリンの代わりにうんこを使おうっていう話やから、
元はね、
あの、うん、あれで出てくる、まあ、要はメタンガスみたいな、
うん、
そういうやつをガス化して エネルギーに変えるんじゃないの。
というかあのほらトウモロコシ、
うん、
コーン、あの
ポップコーン
な、うん、コーンをトウモロコシ使って燃料作るみたいな、生成するみたいな。
え、あのポップコーンが弾ける技術を
どう、
ポッポッポッポッポップコーン言うて車走ってくわけ。
だいぶ古いね
そういうんじゃないの、
うん、なんかえ、それで液体の燃料、アルコール的な燃料作るのなんのっていうのも聞いた
ことある。ああそう、
メキシコとかあの辺
で、ね、ああなるほどね、アルコール燃料っていうのもあるか、
あるし、
アルコールも使えるか、
まあ、結局ガソリンが一番ね効率はええもんね。
そうやね、ほんでまああのなくなる言うてたんはなくならん言うてるじゃないですか。
何やかんやったらまだ半世紀ぐらい残るんちゃうま
で
にします
けどね。なんぼでも埋蔵量あるって言うじゃないですか。
そう、だって僕らの子供の頃からあと2、30年言われてましたね、あれ。
そうやね、そうやね。もう俺らが大人、うん、今これぐらいの年になったらガソリンなくなってるかもしれんって言われてんから。
そうですよ。
なくなってへんかな。
うん、毎年毎年ね、なんかこれが更新されてるって感じですからね。
だから一番パワー出せて、
うん、
一番使いやすい、
うん、
のエネルギーがまあやっぱ石油っていう。
そうですね、技術の蓄積もあるし、ね、
そうそう、やつのはずやから、
うん、
それなんですけど、まあまあ、まあ、今、世の中がそのほら、なんかね、SDGs になっていってるから、
サステナブルとか言ってますから、
そうそうそう、そこを、ちょっと開発していきましょうっていうことやと思うんですよ。
でも、コロマ の, その二酸化炭素よりも、もっと他のでかいものがあるんじゃないのっていう気もするんですけどね。
うん、それはある、
うん、
それはあると思う。
そっちの方がなんとかせいやとは思いますけど、うん、まあまあ、
なんかあのテスラとか電気自動車でやってきて儲かってんしょみたいなこと言われたけど、
うんうん、
あんな教えといたのはテスラなんてな、あの儲け出したんここ数年やでっていう話で、はい、
あ、やっと出たっていうね。
何の話なんですかって言って、あのな、うん、っつったあの CO2 を排出せえへんから、
はい、
そう CO2 を排出せえへん枠っていうのがあんねんって言って、うんうんうんうん、でその CO2 を排あの出さない枠を CO2 を出してるわけ、うん、で出してる枠国に打って相殺するっていうことができんねん、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
世界っていうのは
できるっていうね、うん、
その儲けでテスラっていうのは暮らしてて今まで。
なるほど。
最近やっとちょっとなんか電気自動車とか言って儲かってるみたいやけど、
うん
うん、高級電気自動車っているっていう話になって、ね、
結局こうテスラ買ったら何キロ走ってくれるんですかね。あれ
分からん、
案外見かけますやん、テスラって。
いや、でも、まあまあ見かけるようになったで。
でしょ？見かけるでしょ？
見かけるようになった。まあ、うん、1日100キロ、200キロぐらいは、200キロぐらいは走るんじゃないですか？
最低200キロ走ってほしいじゃないですか。
で、家帰ってきて、あの、電源つないでおいたらええんちゃう？
ならいいんですけどね。
家帰ってきて、コンセント100ボルトをつないでおいたらええんちゃう？
っていうことは、ガレージのあるうちじゃないとねって話ですからね。
はい、それはもう無理です。あの、ね、普通の青空駐車場に止めておいてもらうと。
そうなるでしょ、
充電できませんので。
うん、それかもうあとは完全に太陽電池でチャージできるぐらいまで持って行ってくれんとね。
まあなあ、その太陽電池だなんだっつうのも今言うてるけどな、
うん、
なんかすごい太陽電池があんねろ、もうすぐ。
そうなんですか。
あとな数年後実用化されるらしいんですけど、
うん、
今のあのほらパネルのごっつい太陽電池ありますやん、
はい、
あのまあ田舎とか行ったら、あの電車でぼーっと走ってたら
ありますね、
田舎にすごい太陽光パネルとかあるやん、
雨降って大丈夫なんかな。
そうそうそう、あれの次の太陽光パネルっていうのが実はもう開発されてて、
ほう、
あのペラインですよ、めっちゃペラインです。
はい、
ペライからいろんなものに使えるんですよ、
あ、立体的になるっていう
か湾曲性があるんですよ。
なるほどね。
うん、でそれがまあどっかに貼ったら、
うん、
まああのペチャっこいもんやから、
うん、
湾曲にも対応できるしっていうことで、うんうん、使い勝手がすごい広がってる、広がる。
なるほどね。
あの電池があるんですよ、太陽パネルが、太陽光パネルがあって、
はい、
それがもう何年後かに実用化されるらしくて、
うん、
で、充電効率がちょっと落ちるんかな。
あ、
だいぶだいぶ今の太陽光パネルよりまだ落ちるんで。
なるほどね。
そこら辺をちょっと解消させて何年後かに実用化させようっていう話らしいんですけど、
うんうん、ほう。
でまあまあ、だからそういうのも車にも貼れませんやん、ペッチャーって、ね、貼ろうと思えば貼れるから。
車の屋根とかね、
うん、あのあれとかプリウスとか一時ね、屋根にソーラー貼ったりとかしてましたやんか。
あったっけね。
あったあった。1世代前か2世代前でちょっと高級系のプリウス、
うん、 うん、それっきりこっきりって感じでした
か。だからそういうのにもまた多分使えるんやと思うんですよ。
うん、
まあ、多分補助的なもんやろうけどね。
まだね、
あ、メインでその給電するっていうのは無理やろうけど、そういうふうに今後太陽光パネルって変わってくるらしいから。
なるほどね。
なかなか大変なんじゃないですかと思ってるんですけど、
ね、窓ガラスに、ね、貼るとか何か聞いたことあるような。
そういうこともできるみたい。
はいはいはい。
お、なかなかいいらしいですけどね。うん、それをこう世界に売っていこうみたいな話になってるらしいんですけど、
はいはいはい、
ね、なかなか難しいですよね、エネルギー問題。
まあね、インフラだけにね。
だからその電池で走るラジコンはやっぱりいらんってこっちゃな。
そうですね、やっぱり感情としてはやっぱりエンジンの車に乗りたいですよね。
なあ、でも、なあ、簡単にできるもんよりは、
うん、
それなりに手の込んでる方がやっぱり、ね、まあ、日本人が好んでるのかなんかようわからないですけどね、
うん、ヨーロッパの人間も好きじゃないのかね、そっちの方
が。やっぱそっちの方好きやと思うで。
けどな、
あのワーゲンとかは早期にそこへポンポンと移ってしまったが最後、
うん、
ね、苦しんでるのはやっぱそういうメーカーたちやからな。
ね、ポルシェにしたってね、あんなメーカーがモーターの車出したことあるのかな。
ないと思うで、ポルシェとか。ポル、まあまあ、ポルシェは別に、ポルシェっていう部門は、エンジンカー作ってたとしたって、
うん、
ポルシェなんてハイブリッドすらもないでしょ。
ハイブリッドもなかったかね。
ないはず。
うん、
うん、だから、まあ、だから結局その、いや、あれはフォルクスワーゲンというグループの中で、
はい、
のポルシェっていう部門やから。
あ、なるほど。
だからスーパースポーツカーはあってもいいわけですよ、
うんうん、そう
ですね、他のところで回収できればいいわけで、
うん、金持ちが買うもんですからね。
そうそうそうそうそう、だからそういうゴルフとかあとなんかちっこいやつで、
ポロとかね、
ポロとかそういうので回収できればいいんでね。
う
ん、
まあ、そうね、アップとかね。
そうそうそうそうそう、だからそういうなんか高級車から、うん、ね、庶民の
車まで回してもらうと、
うん、やってこそのメーカーやと思うからね。
まあね、
うん、ここら辺なかなかどうなんでしょうかね。日産とホンダが合併したとて、とてっていうのは思いますけどね。まあまあ、そうやって結局いろんなメーカーはずっとぐわーって固めてきたがいいんやから。
まあそうですね。
日本にもそういう時代がいよいよ来るのかなっていう。それしないのはもう世界の巨人トヨタだけかなっていう。
ねね、松田大丈夫か、鈴木大丈夫か
って言うんです
よ
ね。鈴木とかな、ああいうとこは合併してからしゃあないんじゃないですか、うん、
最終的にはね、
うん、鈴木はどこと合併するのか分かりませんけども
、まあ、インドで頑張ってるとは聞きますけどね。
あ、そう、
鈴木とかはね、うんうん、
そういうのな、ああいうコンパクトカーの世界っていうのは、
うん、
ね、
どう求められるとは思いますけどね。
まあね、いるのはいるとは思いますけどね。そこら辺どうなっていくんやら、うんね、自動車業界って、うん、
全くです
な、合併と統合を繰り返して日本もいよいよやっていくんかなって思うとね、
そういう時代が来るのかな。
あ、いよいよ来ましたねって感じですね。
はい、
まあ、いうことなんで、まあ、そんなニュースもいきなり入ったりとかしましたが、
はい、
今週ちょっと私旅行へ行ってきまして、
なんかあの見慣れない海岸の写真、
見慣れない海岸の写真見ました。
あの橋の写真も見ました。
ああ、橋の写真ね。あれ、あの沖縄です。
沖縄。
沖縄行ってきまして。
この間の週末に。
この先週週末
から。はいはいはい。
うろうろっと。
行くとは聞いてましたけど。
だいたいこのぐらいの時期に行くと、
うん、
安いんです。
はいはいはい。
オフシーズンで。
まあね、まさにね。
でそこそこホテルとか泊まっても、
うん、
安いんですよ。
前もなんか行った言ってましたよね。
うん、だから、ね、毎年冬に1回、
うんうん、
このぐらいの時期にポツッと行くんですよ。
はいはい。
うん、もうこれぐらいの時期が一番もう身の丈に合った、
うんうんうん、
夏場は3倍ぐらい取られる、3倍4倍取られるから。
ああ、そんなするんや。
そうそうそうそう、高いっすやっぱり。
うーん、
なんでこう冬場にフラッと行って、
はい、
全然海以外のものであれば、
うんうん、
全部行けるんで行ってきまして。
気温的にはどんな感じなんですか、向こう。
気温はね、最高気温が18度とか19度とか。
まあちょうどええぐらいですね。
まあ20度ぐらいか。 でもまあ本土から本州ぐらいから行くと、
うん、
まあまあまあ別普通ですねって感じですよ。
まあ20度手前ぐらいがちょうど過ごしやすいんちゃいます？
過ごしやすいけど、まあ長袖の薄手の長袖着て、うん、
はいはい、
うろうろしてるって感じですかね。長 T 着てうろうろしてるって感じですかね。
はいはいはい。
で、あの地元の人とかは、半袖短パンの人とかもちろんいてるんですよ。まあまあ、それもできんことはないよなと思いながらいてるんですけど、
まあまあまあ
まあ、思ってたよりもまあ寒いねっていう、
あ、そうなんや、
ぐらいの感じで、
はい、
行ってまいりまして、ね、まあ、
今回は
いつも大体やるの一緒なんですけど、
うん、
国際通り近辺で飯食ってみたいな。
はいはい。
あの今あの沖縄ってあれなんですよね、うん、その国際通りからちょっと外れた、まあ、とこがあるんですけど、
はい、
まあ、飲み屋街みたいな商店街みたいなのあるんですけど、
はい、
沖縄って断然ちょっと教えてもうたんが断然せんべろの町になってて、
はあはあはあ、
1000円で、ビールとかを2杯ぐらい飲んで、
はい、
でなんかちょっとおつまみ食わしてくれてみたいなのが今流行ってるんですって。
へ
え。でなんか誰か行く前に今度沖縄行きますんで、そらせんべろでしょって言われたから、
うんうんうんうん、
あ今せんべろなって言って、うんうん、でちょっとせんべろも体験しようかなと思ってその国際通りからちょっと外れた公設市場みたいなのあるんですけど、はい、ちょっと国際通りの外れたところにあって、そこの近辺がわーっとこう、まあ、飲み屋街みたいなのになってて、居酒屋みたいなのになってて、
はい、
でそこで居酒屋で、まあ、1000円とか1500円ぐらいでビール 2,3 杯飲ましもうて、
いいっすね、
飯食うたりとかする。
ほう、
もう沖縄でたらそれやね
もうそれ、
まあ、まあまあなんか飯食うっていう、
はいはいはい、
土地柄ちゃうかな、
こうなんですか、あの風光明媚な場所を見るというよりはって感じ。
風光明媚ももうまあ見たと、
もう大体見たと
大体見てるんですよ、
うんうん、
大体見たんで、
はい、あとは
今さらまあまあ大体ちょこちょこっと風光明媚は行くけど、
うん、
まあ、そんな年がら年中風光明媚でもないでしょう、何年もと、
もうない季節、あのですか、景色見ただけでもうつまらんと、
うん、ほんで、まあ、何泊かあったら、うん、1泊ぐらいはその国際通りあたりでうろうろしてと、
うん、はい、
まあ、離島でも行かん限りね、
うん、
離島行く人とかは、まあ、離島行ったらええと思いますよ、
まあね、
石垣とかそういうとこ行くんや
ったら、ね、はい
はいはい、1泊は、まあ、その中心地、
うん、
那覇のそのあたり、国際通りのあたり酒飲んだりとか、グダグダになってうろうろする、いつも通りうろうろするっていうのが、
はいはい、
僕 の, あのやり方なんで、
うん、
ほんでせんべろあるっていうのせんべろ行ってわーってせんべろ飲んで、はい、まあまあ美味しいなと。あと、何やったかな、なんかステーキ食いに行ったで。
お、なんたらステーキのがあるんでしょ、有名な。
あんねあんね、ジャッキーなんたらステーキ
多分に行ったんでしょ
でも名前覚えてない、
うん、
なんかその行く前にもいろいろ聞いてて、いろんな人に、はい、なんかどこ行ったらいいのって言って、店なんかおいしいとかあるの、さあこれほんなら行ってくださいよって言って、そのジャッキーなんたらステーキとか、ちょうどその国際通りからちょっと外れたとこに、
うん、
あるんで、行列のできるあのステーキ屋なんで、あのステーキ屋確かに多いんですよ沖縄って。もうあっちこっちステーキ屋あるからら
しいですね、
うん、チェーン店もあったりとかするから、
うんうん、
ここはでもいいっすよって言って、
ジャッキーステーキハウスかな、
ジャッキーステーキハウス、
うん、
そう知らんけどそうやったかな。でもジャッキーステーキハウスの見てちょっと食おうと思って、
うん、
ホテルチェックインして、
はいはい、
もう近かったんで、
うん、
歩いて行けたんで、あ、歩いて行こうと思って行って、昼飯本来ジャッキーステーキにしようぜってい
う、うん、いいですね、
行ったんですけど、もう行列ですわ。
へえ。
2、30分待ちますわ。
あ、そんなに
待ちます。なんか、うん、でもまあ中入ったら普通の昔のなんか昭和のステーキ屋さんみたいな、
はいはいはい、はい、
古い佇まいの、
うんうんうん、
感じの懐かしい感じのステーキ屋さんっていうかな。
ああ、いいっすね。
うん、でも美味しかったっす。
美味しかった。
美味しかった。 おお、なんかあんまり僕あのお肉苦手なんですけどここの年になると、
は
あ、あのあれのあのヒレ肉とか、
はいはいはい、
結構あったんで、
ええ、
あの普通に美味しくいただきました。
お、う
ん、ご飯と一緒にね。
ビールも進みましたか。
ビールも進みましたビール飲み飲み飯食ってステーキ食ってこれぞ沖縄っていう、
うん、そうなんや。
味わいましたね。安かったですよ。ほんで
3000
円か4000円ぐらいで
結構どしっとした肉を食えるわけですか。
まあまあ食えた。200キロ200キロちゃう、
グラム、グラム
2キロ200グラム
200グラムでしょ、う
ん、切るぐらいのなんかやつ食ったわ。
うん、
うん、美味しいなと思って。久しぶりステーキうまいなと思ったなと思って
。肉食ったなっていう、
肉食ったなこれっていう感じの肉肉しい昼飯でしたわ。
いやいいっすね。
いいでしょ、
嬉
しい。沖縄楽しいっすよ、そういうのうろうろやってると。
やっぱりちょっとこう違う世界っていうか、この辺とは
なんかこうあれなんですよね。やっぱりちょっと洋っぽいところもあって、まあもともとアメリカやから。
そうですね、
アメリカの統治下にあったところだから、それアメリカエッセンスも残ってて、
うん、
異国情緒と日本の文化的な、
うんうん、南国の沖縄っていうところももともとあるわけやし、
でもううまくそれが混ざり合ってるんですよね。
うん、
でまあ、なんかその昔の琉球文化とか、
はいはいはい、
うん、でそういうのがいろいろ混じってて、いろいろ難しいことを言うてるのに、
うん、
現地の人たち陽気みたいな、
なんこれないさーでね
あなんかその知事さんとかめちゃめちゃ怒ってるけど、
うん、
現地の人の方がそれなりにみんな頑張ってやってんなっていう
それはそれとしてね、
それはそれとして関係ない、生活と関係ないから生活生きないといけないから、
うん、それはそう、
やってるって感じでしたもん。
ほ
う、うん、よかった。うん、なんかね、
はい、
あのあれ行ってきてね、
なんです、
ガンガラの滝って谷っていうとこ行ってきて、
ね、どっちやどっちや、滝か谷か、
谷、
はい、
ガンガラの谷っていう、
ほう、何これ、
何やろ、なんかね、
うん、
まあまあ歴史的遺産らしいんですよ。
へ
え。で、鍾乳洞、沖縄って鍾乳洞みたいなの多いんですよね。
はあ、
はあ、ホロワナみたいな。
はあ、はあ、はあ。
サンゴ礁の島やから。
なるほど。
あのやたらこう海にこうなんか下にくぐり抜けて、サンゴ礁の間に空洞ができて。
なるほどね。
くぐり抜けるみたいな。
キジムナがどうのみたいな感じね。
あ、そうそう、キジムナ、キジムナ。
うん。
で、このガンガラの滝っていうやつが。
はい、
あ、谷か、
谷、
あの、あるんですよ。
へえ、
もともとその、いや、俺も知らなかったわ。
あ、そうなんや。
行って初めてへえと思ったんですけど、
へ
え、なんかもともとなんかそういうなんかもう、まあ、要は鍾乳洞みたいならしくて、うんうんうんうん、でそれが、まあ、何百年何万年とかしてるうちに、
はい、
天井がドーンと落ちて、
うん、
で谷になったっていう、
うん、
やつなんですけど、
はい、
あと、まあ、そこが、そこでいっぱい遺跡が発掘されてるんですね。
は
い、なんとか寺院みたいな、何寺院やったかな、
うん、
なんかそのここであの初めて見つかった、
う
ん、
はいはい、
やつみたいな、
あるんよ。
だからあるんですよ。
へ
え。それがあの実は日本人のルーツではないかって言われるところもあったりとか。
ほう、
あ、ほら日本人ってどっから渡ってきたんだみたいな話ってあるやん、
まあね、うん、各説ありますよね、
各いろんな説があるやん、
北から来たら北
の、そうそうそうそう、ね、やっぱり中国方面から来たってなると、うん、だいぶややこしいじゃないですか。
まあまあ実際問題全部が入れ混じっとる
みたいな、ね、向こう側からはややこしいこと言われるじゃないですか、うちらが祖先やろみたいな話されるじゃないですか、
うん、うるさいわいう話でね。ああ、
それとは逆に、
はい、
下から上がってきたぜっていう話があるんですよ
ね、南方の方
から、南方の方から上がってきた、だから沖縄の人って顔濃い人おるじゃないですか、
ね、ケボカーって縄文顔とか言われたり
するんですね、そうそうそうそうそう、そういうなんかそれが見つかってるんですって、ここで。
あ、人骨が
そのガンガラの滝っていうところでいっぱい見つかってるらしいんですよ、
うんうん、
すごい歴史的な遺産で、
へ
ー、これが日本人文化をちょっと覆すかもしれないみたいなことを言うてるですって、
はい、
でここでみんなその人たちは、なんとか人の人たちは、
うん、
暮らしてて、うん、そこから人骨が出てきたら、ほんでほら、あの何、サンゴの、はい、うんうん、でできてるじゃないですか、うん、で普段俺らが住んで、我々はサンゴでできたところに住んでないじゃないですか。
そうですね。
これサンゴでできているところに住んでるっていうことは、サンゴはアルカリ性なんですってね、
はい、はあはあはあ、
で普通の土地ってのはアルカリ性じゃないんですってね、
はいはいはい、
アルカリ性っていうことは人骨があんまり、うん、あの壊れないらしいんですよ。
あ、なるほど、長いこと残る、
なくならないんですって。
へ、
うん、だからこのアルカリ性の中におると、うん、結構骨ががっちり残ったりとかするんですって。
はいはいはい、
うん、でそこでこうすごい人骨が見つかりましたみたいな、
長いことあのなんですか、朽ちてあのなんですか、うん、細かくなってなく消えていくということがないと、うん、
いわゆる朽ちていかないと、
はいはいはい、
証拠が残ってるみたいな話ですよね。
すごいですね。
そうなんですよ。でそこでここで古代人が暮らしてたであるホロワナとか、
うんうんうん、
そういうの見れたりとかするんですよ。
へ、
ここでなんか古代人が作った墓がありましてみたいなやつとかが未だ見つかってるらしいんですよ。
あ、まだ絶賛発掘中いう感じ。
発掘中だから、あの歴史を覆すかもしれないみたいなことをみんな信じてやってるらしいですよ。
あ、信じてるのね、そういうことはね。
うん、だからそういうのをなんかこの小中いろんなところにブルーシートとかかかってて、
はい、
ここ今発掘してますとか言ってね、
うん、
なんかそういうのをあの、1時間か2時間ぐらいかけて、
はい、
うろーっとガイドのお姉さんと、
はいはい、
あーって見て回ってあの何やったっけこれ、ガジュマルの木とか見たりとか、
はいはいはいはいはい、
でくっそでかいガジュマルの木があって、これがまあうちのメインでございますみたいなこと言われて、う
ん、そこシンボル的なね、
そこでブイって写真撮ってね
ええー、
なんかあれやな、賢くなった気もするしなみたいな、そんな感じですわ。
お、
うん、よかったですわ。
いや、こんなん他じゃ見れんよね、確かに。
だってまあ珊瑚礁でできた島やからな、
うんうん、
そうなるとでもこういう不思議な風景も
確かに確かに
あったりするんじゃないですか。それをこう貪欲にこう文化遺産にして、
うん、
あの観光客集めて、
あら集め
ん
とね、
あらもうみんなに紹介するみたいな、
あらね、
感じがやっぱ沖縄っぽくていいなっていう感じやってよかったですね、
うんうんうん、やっぱこういう地形とかね、やっぱ植物っていうのは見れんもんね、他じゃ。
そうね、やっぱりちょっと南国ムードがあるんでね、沖縄って、うん、
実際ね、
うん、ガジュマルの木なんてここら辺なってないからな
ちょっとね
生えてないから、
うん、
そういう点でもちょっと異国文化的な琉球、
うん、
なんつーの、
うん、
琉球王国みたいなね、
うんうん、
そういう匂いが味わえるんで、いろんなもんが味わえますやん。
まあ南国っていうね、
うん、で、あの何やったかな、まあほんで上の結局上の方でええとこでホテル泊まったりとかするんで、
は
い、ええとこでまあまあホテル、もうこれも安いんですよこの時期、うん、むちゃくちゃ安いの、
うんうん、
そこ泊まって、でそこからまあいろいろ岬巡りとかしながら
う
ろうろ走って、
はい、
で今回はあの聞いてくれてるか聞いてくれてないかちょっとよくわからないですけど、
ほう、
あそこコザっていう地域があって、
うん
うん、コザに、
はい、
いろいろネットラジオやったりとか
は
してる人がいてるんですよ。
そうなんですか。
うん、いてて、その人は蕎麦屋なんです。
蕎麦屋さん。
蕎麦屋さんなんです。
沖縄蕎麦屋さん。
沖縄蕎麦屋さん。
はい。
それが米八蕎麦っていう蕎麦屋さんやってるんですよ。
はい。
うん。でそこの吉郎さんっていう人がいてるんですけど、
はい。
ずっとフェイスブックで友達なんですけど、
で
別にそんな頻繁にあのやり取りとかするわけじゃないですよ。
うんうんうんうん、
いや頻繁どころか一回もやり取りしたことないですよ。
なるほど。
でもその人の蕎麦屋さんがあるっていうんで。
は
あ、僕あのソーキそば好きなんで
言うてましたよね。
むちゃくちゃ好きなんで、
うん、
あのじゃあその人そば屋やってんねやったらいっぺん食いに行くかと思って、
うん、ああいいじゃないですか、
うん、最終日帰る前にその講座まで行ってきて、
ええ、行ってきて、
うん、食ってきましたよ。
あ、ちゃんと店開いてましたか。
店がギリギリぐらい、もう3時で閉まるんだ、
ね、早
っ危なー思いながら12時ぐらいから、
ええ、
ギリギリ向かって、
はいはい、
でもう2時半ぐらいやったんですけど、
ギリですね、
客ゼロやったんですけど、
あそう
月曜日やったんで、
ね、
ガラッて開けて、行けますって言ったら、
うんうん、
あ大丈夫ですよみたいな、
うんうん、
あこの人知ってると思って、
はいはいはいはい、
あこの人見たことある写真でと思って、まあ、普通に飯食って、
ソーキ
そば食って。
食って
ソーキそばとジューシーと食って、
うん
うん、で何も言わんと帰るのも、
うん、
なんか俺的に嫌やなと思って、
うん、許せれ
んこのまますっと帰るのもありなんやでと思ったんですけど、
ねね、
うん、かっこええでと思ったんですけど、うん、一応、うん、
そこは
すんませんとえみたいなはいみたいな感じ、私関西では
い、
ポッドキャストやってましてっていう、
うんうん、
えシャドウ総帥って言われて、
お向こうから言うてくれた
言われて、
おーすげえ、
めっちゃ恥ずかしいなシャドウ総帥
って、よ有名人
もう今頃フルで言う人おるんや
それ初めてお達しやったら言いますでしょうよ、
そうやそう、うん、シャドウ総帥って知っててくれまして、
よかった、
多分なフェイスブックで友達がなんとなく、
うん、それはね、
あれなんか、まあ、昔のね、うん、ネットラジオのもっこもこパレードみたいなやつ、
うんうんうん、
あれにも一応登録をしてくれてた人なんで、
あそうなんです、ね、
ちゃんとおったんですよメンバーとしては、
はいはい、
でもなんかちょっとお話しさせていただいて、
よかった
よかったです、握手とか、
お
ーありがとうございますみたいな、
ええ、
あ同じ声だねみたいなこと言われて、
そりゃそうや
あもう、まあ、恥ずかしいなと思ってめちゃくちゃ恥ずかしいな、改めてシャドウ総帥って恥ずかしいなと思って
十何年してから
名前で呼んでくれたらええのになと思うんですけど、でもちゃんと名前も知っててくれて、
よかったよかった、
でもちゃん美味しかったっすよ、
うん、
ソーキそばもなんかいろんなそばあるんですけど、
はいはい、
あのまあまあ、あのいろんな番組とかにも出てるんで、
うん、
美味しかったです、
よかったです、
ぜひ沖縄行くことあったら、
はい、
皆さん小座の米八そば、
米八そば
行っていただいて、
そうですね、
あの昼の3時までやってますんでむっちゃ便の悪いところやけどね、
あそうなんですね、
空港からするとすっごい便の悪いで、車なかったら絶対無理ですけど、
なるほど、
まあまあ大体沖縄行ったらみんな車借りるでしょうから、
まあレンタカー借りるんですね、
レンタカーは絶対借りるでしょうから、
うんうん、
あのいっぺん行きましょうよ、米八そば、
米八そば、
うん、美味しかったっす、
よかったです、
うん、あのちょびっとだけですけどお話しさせても楽しかったっす、
うん、
ですので、これ聞いてくれてるといいな、
そうですね、
どうかな
まあ、ね、まあ、リアルにね、あのリスナーさんと会えるのは嬉しいです、
ね、そうそういうリスナーさんとか、まあまあ言うてもその人もいろんなことやってはる人ですから、
うんうん、
ああと思って、
はい、
あこんな人ら全国にいてんねんなと思ってね、
うん、
ちょっと出会って嬉しかった部分があってありましたんで、
何よりです、
まあそんな楽しい沖縄旅行でしたと、
はい、
うん、いうことなんで、まあ、沖縄は年に1回ぐらい定期的に行ってますんで、
はい、
ひっそり行くのか、
うん、
誰かと会うのかみたいな、
うん、
そんな話だと思いますんでね、
まあ、旅先の出会いっていうのはいいですよね、
そうやね、案外知っててくれるみたいなね、
う
ん、
そうですね、
あ聞いてますみたいな、まあ、
ないですよ、そんな他は
ないよ、あんなの、
うん、
たまにあるけどな、たまに顔さしてるときあるけどな、
声さしたり声させたり顔させたり、
そうだから、なんで誰ですかみたいな、いっぱいたまにはまあまあやっぱこういうことやっていくもんやなっていう、そういう人って全国にいてんねんなと思ったりしますんでね、
ね、ありがたいもん
です、ね、またぜひね、はい、沖縄はまた年に1回ぐらい行こうと思ってるんで、
はい、これからもね、
はい、沖縄楽しいっす、最高っすみんな行きましょう、ね、
用語出した
沖縄でベタな観光しましょうっていうことで、
うん、
はい、
夏ばっかしか沖縄じゃないってことね、
夏はね高いからね、
結局ね
ほんまにシーズン入ると4月ぐらいけどアホみたいに高なるから、
うーん、
ホテルも泊まれんぐらい高いんで、うん十万円とか言われるんで
まあね、
なんか今ぐらいの時期に行くとちょうど1万ちょっとぐらいで、
うんうん、
そこそこいいホテル泊まれるんで、
うんうん、
うん、そういうのまたもしね機会あったら 皆さん行っていただけると、
そうですね、
楽しいんじゃないかなと、
いいと思います。
はい、思ってますんで、またお願いします。
はい、またよろしくお願いしますですね。
バイク系ポッドキャスト、シアタビラジオ。ツーリングのお供に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと、
トライアングスピードツインに乗る僕山よいが、
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シワ旅のシワってなんじゃらほい。
私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シワ旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中。動画コンテンツはもちろん、TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
シワ旅ラジオでは、新作動画の紹介やグッズの PR、イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくは、ひらがなシワ、カタカナ旅、シワ旅で検索してね。
Please listen to it。
はい、というわけでね。今週も終わっていこうと思ってるわけなんですが、
は
あ、イベントがいよいよもうほぼほぼ来週ぐらいで、
ねえ、いよいよですね、
いよいよ来ましたね、
本当に
ね、こんな日なんて来ないと思ってましたけど、
ねえ、いつのことや思ってましたけど、
来週12月30日、
はい
はい、ネットラジオ忘年会ということで、
忘年会、
もう終わりゆくナンバー、みそのビルにて、
はい、
ベニズルでやるのかな。
そうですね、
どこでやるのかな、ちょっとよくわからない、
ね、
白芸かベニズルかどっちかなんですよね。
どっちかですわ。
そこで、はい、ネットラジオの忘年会、
はい、
開かせていただきます。
はい、
はい、いろんな、なんつったらいいかな、まあ、自由な会ってことなんでしょうね、
うん、まあ、そういうことですね、
自由は自由ですね。もうそんなに形式ばってないと思うんですけど、
うん、
みんなでお酒飲んだりとか、
はい、
ね、あといろんなネットラジオの方々がいらっしゃって、
はいはい、
ネットラジオを、最後の思い出に収録してみたりとか、
はい、
いうことが、まあ、メインの趣旨になりまして、
そうですね、
今4つか5つか6つぐらいはやるんじゃないですかね。
ある程度ちゃんと来てくれるんですね。
まあまあ、この前このまんまだと我々サバラジオに1時間ぐらいの割り当てが来るんじゃないかなと僕的には期待してるんですけど。
たっぷりありましたね。
たっぷり、やめろと言ってもたっぷり一本ぐらいっていう、
バッチリと、
いうことはできるのかもしれないですけどね。
なるほどね、
はい、いろんなところから、
はい、
でまあ言うてもその当日も来るかもしれんしね。
そうですよね、
いろんな人ね、
飛び込みでね、
でいろんな何 X なり何なりみたいなやつで、
はい、
お友達になってる人もいてるから、
うんうん、
でネットラジオやってますみたいな感じでいっぱい書いてる人、
はい、
いてる。そういう人も来るかもしれんしね。
そうですよね、
うん、そういう人も来たら来たで、まあ、収録も勝手にできるんやろし、
うん、
撮れると思うんですよ、
ね、最後の記念にね、
うん、でもう我々との出会いもありますと、
はい、そういうことです、
いうことなので、そういうの撮ったりとか、うちらが、うちらっていうか、まあね、僕らが入るなら入りますし、
はい、
そういうこともやっていく。でもなんかその当日ネットラジ始めますみたいな、
はい、あ、そうですね、
人も、まあ、そういう既得な方いないと思うんですけど、
なかなかね、
修羅の道なのでこれ
続けることがね、
続けることが修羅の道なので、
はい、
そういう方もいらっしゃるかなと思うんですが、そういうのもまあ大いに結構ですと、
止めはしません、
いうことでございますんで、青春アルデヒドと、
はい、
我
々サバラ
ジオ も、協力してお待ちしておりますんで、
はい、そうですね、
いろんな方々、来ていただければ、
はい、
飲んで歌って騒いでと、
そうですね、
いう感じだと思いますんで、はい、どうぞ、もう最後のみその体験、
最後のチャンスです、
最後の、はい、もうそれで終わりですんで、最後のみその ね、はい、体験してくださいと、
はい、見に来てください、
はい、いうことですんで、お待ちしております。12月30日、
はい、
お昼の1時から夜の7時まで、
はい、たっぷりあります。あ、
もうすぐ帰るで、俺もう終わったらさっさと帰るからね。
あ、そう、は
い、よろしくお願いしますと、
はい、お待ちしてます、
はい、いうことですんで、どうぞ、イベントよろしくお願いしますと、
お願いします、
はい、いうことですね、はい、で、本日は今日も山ちゃんのなんかご紹介聞いて終わっていきましょうか、
はい、了解です、
はい、なんでございましょう、
ね、ちょっとね、まあ、いろいろちょっとネタ言うほどのことでもないんです
けど、なる、
今日たまたまね、うん、あのこれは 本筋ではないんですけど、うん、ニュースで見て、ちょっとって思ったのが、
おドッキリ。
ドッキリ。神戸地下鉄三宮駅で、高齢の女性刺されるっていう
あ、なんかあれやってましたね。
そうでしょ。
なんか、改札の前で包丁を振り回して、
怖い。
出刃包丁を振り回してる女がおると。
結構歯当たり長かった、
ね。それが、なんか、とばっちりで70歳ですね、うん、あーって当たって。
とばっちりで当たったんですか、あれ。
分からん。でも命別条ないって言ってるから、うん、
とは言うてますよね、う
ん、まあまあ刺されたんかもしれんけどね。
だから 警察が来ても包丁を手放さないんで警棒でしばかれたいって言われてますけどね。
なかなかタフガイですね。
タフですよ、女の人やけど。
わ、なんか思んなかったやろな、
何があってんっていう。でもまあこれ昼のまさにこのなんですか、午後0時半ですから、もう真っ昼間のええとこですからね。
いや、そんな年末なんか知らんけど、
うん、
そんなやつ多い。
多い
多いっていうか、出てきてる、なんかニュースが毎日そんなん。
ああ。
なんか高速道路逆走してみたりとか、
あ、それもあるよ。
酔っ払い運転で逆走してみて、もうぶつかったりとか。
ね、中高生が刺されるとかな。
あれ、マクドも怖いね。
あれ、なんなんねんやってよね。
いやー。かなあれ。でももうここ 2,3 日のうちに捕まると俺は踏んでんねんけどね。
まあ捕まってもらわんとね。
だから何の情報も出してないでしょ。
そうですね、確かに。
あのなんたらカメラとか、
うんうん、
そういうの一切言わないじゃないですか。
うん、
っていうことはもうある程度絞れてるんですよ。
かな。
あと そいつのヤサがどこにあるか、ヤサを探してると思うんですよ。
ヤサ探し、
ヤサ探しに行ってて、もうヤサさえ分かれば、
うん、
はい、すぐ確保っていう形になるとは思うんですけど、うん、ね、うん、そうそうや、もう神戸怖いやん、三宮。
いや、今日も地下鉄乗って通勤してましたからね。
あ、マジか、危なかったな。
いや、ほんの、4時間ほどの差ですよね。
もうちょっと夜間ちゃんが危ないって近づいてたら、
そんまでそう、
痛いってことになって、あ、しまったっていう。
違う言って
る。そんな駅前で出刃包丁振り回してるおばはんなんて見たことないわ、俺。
見ないよ、見たことないよ。
そんなんな、もう怖いな。
怖すぎ
る。あーって思うな、見た瞬間。やばいってなるやつやな。
当分もう、目から焼き付いて離れんやろ。
なかなか世の中に納得できないでしょうね。
ね
え。いろいろとあるんでしょうね。
ほんまですわ。まあそんなことはどうでもいいんです
。あ、宴会や、うん、ええ、まあまあ命に別条ないということでね。
誰にも、あの刺されたおばあさん
とかですけどね。おばあさん、70歳のおばあさん、
ね、なんでやねん
って言われますけど、もうな、もうほんま災難ですね、ええ、はい、
本当に、
ええ、
いや、例の、三井アウトレットパーク垂水っちゅうの行ってきまして。
おお、何しに服買いに、
靴でも見てみよう思って
。なんそんな今更行かない。いや、最近できたん。
長いことリニューアル工事してましたね。
あ、閉めとったんかいな。
そうなんですよ。
おうおうおお。
で、11月26日にまたオープン。
リニューアルオープンしたんや。
リニューアルオープン、
ね。おいおいおい、これはアウトレットでも買いに行かんと。
行かんと。で、中の建物も完全にもう取り潰して建て替わってたんで。
ああ、昔行ったわ、俺、垂水やな。
垂水です。
垂水のとこにあんな。
南、海沿いに
ある、ね。海辺にな。
そうです
、あったあった、昔行ったことある俺、うん、
で、あの頃ってね、セントラルだ、西神田、アネックスだって3、4軒建物があったんです
よ、ね、ああ、うん、そうやったと思う。いっぱい、もういわゆるそのアウトレットブームみたいな。
そうです
ね、アウトレットがもうこれからアウトレットですよみたいな時期やったから、
うん、そうそう、わー、こういかんと損ですよみたいな、ね、
あんなもん全部ええもん揃ってるし全部安いみたいなこと言われて、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ほんまでっかー言うやつやんか。
そうですわ。、うん、で、建て替わって、まあ、基本的にもう大きいこの建物に変わっちゃったんですね、今回。
ああ、一棟ぐらいでポンと、
一棟ドーンと。
ああ、もうそうした方がええね、コンパクト化、うんうん、
で、やっぱりこの時期、まあ、夏場もそうでしょうけど、やっぱ建物の外に出なくていいっていう。
ああ、便利やん、いいやん。
ね、で、まあ、構造としては中、ぐるっと楕円形の通路があって、
うん、
で、2階建てになってるっていうぐらいの建物です。なんかそれでぐるぐる回っていくだけで、外に出て、寒い思いせえへんし、フードコートも1階も2階にもあるような感じ。
ね、名だたるなんか聞いたことあるようなないようなブランドがいっぱいあって、
いっぱいあるって、うん、ソースの大好きな、なんですか、運動靴メーカーもたくさん揃ってましたからね。
アシックスやろ。
アシックス、アディダス、ナイキ、ピューマ、
う
ん、あとなんだあれ、ニューバランス、
ニューバランス、
うん、
のもう全部やんか。
なんかその辺のまあ知ってるようなとこはタイが入ってるし、あとはまあ小さいけど、あのなんだ、セイコー、カシオ、シズンみたいなとこ
もあるし、 G ショックアウトレットかいな。
G ショックもあった。アウトレットもあの辺のアウトレットかかうって全然安ないやんけいうことはありますから、
ね、今改めて見るとアウトレットって、ほんまに売れ残りやなっていうやつが置かれてるんですよ。
まあだからアウトレットなんだっていう
話、ね、そうそうそう、お前どこに来てると思ってんだっていう話、ね、
そうそうそうそうそう、
ここはアウトレットなんだぞっていうことを言うてるんですけどね、
うん、でも一時はなんかアウトレット用になんかわざわざ安いの作ってるみたいなねこともあったとかも聞いたりしましたけどね、ま
あ、だからアウトレットって本来は、あれ、労働者、労働組合、側の話で、メーカーが全部掘ってたんですよ、あかん言うて、
B 品とかね、
まあまあ、海外では B 品扱いのもんは、全部捨てるっていうことで、廃棄やっていう話にしてたんですけど、それは我々働いた上で儲けにもなれへんし、
はい、
入ってこないと。
そうですね、
いうことで、アメリカで運動が起こって、裁判になって、
ほう、
で、アウトレットっていうものを作っていいと、いうことになってね、ただし、都心部から何十キロ離れたところに、そのアウトレットっていう、アウトレットモールみたいなのも作って、
はいはいはいはい、
で、タグもそのままタグとして残すんじゃなくて、タグバッと切って、ね、
切ってまうと、はいはいはい、
もうこれは正規のもんじゃないですよっていうことをやって、みんなを集めて商売しましょうっていうのがアウトレットなんですね。
ソース芋のシリ
ー当たり前
いや、それ知らんかったです、
うん、そこから始まったのがアウトレットなんですよ。
へ、
でそのアウトレットのガッと海外で盛り上がったから、で日本でもアウトレットっていうもんやりましょうっていうことやったんですけど、日本のアウトレットはちょっと意味合いが違って、
はいはい、
いわゆる B 品じゃないんですよね、
うんうんうん、
アウトレット用にものを作ってみたりとか
聞きますよね、それ、
ね、うん、で、なんで、まあ、例えばビームスみたいなものがあったりとかしたら、
はい、
ビームスでもビームスって基本的にセレクトショップやから、
うんうんうんうん、
海外から買い付けてきたものとか、
うん、
そういうのをバイヤーたちが持ち集まって売る、
はい、
っていうのがビームスとかセレクトショップの業態なんですけど、
はい、
それじゃなくて、その下にビームスでもユナイテッドアローズとかでもいいんですけど、
ユナイテッドアローズね、はいはい、
みんなが要はオリジナル商品を作り出したんですよ。で、おしゃれ、ちょっとうちのオリジナルみたいなものを作り出したものを、
はい、
まあ、売れないかったかなんかよくわからんねんけど、それをアウトレットに流しましょうっていう。
肩落ちとかね。
肩落ちとか。
うん、
あんまり聞いたことのない全部ビームスって入ってんだって思ったりとかなんなんやこれっていうような感じの、ちょっと若干趣旨違うよねっていう、
まあ、まあ結局ブランドショップが軒を連ねてちょっとお安く買えますよ的な感じになってますよね。
割引ですせぐらいの感じで、
そう、知ってる、ね、知ってるブランドがね、
メインの商品じゃないけども、
うん、
ちょっと肩振るやったりとかするけど、
うん、
そういうのを置いて、ブランド名だけちゃんとバッチリ入ってますんで、
そうそうそうそう、
これ買ってもらえれば、ちょっと安めに買えるんで、8掛けぐらいで買えるんじゃないですか、みたいな感じやわな、見入ってる限り。
まあ、うん、服に限らずね、ロゴスとかもあるし、
そうそうそうそう、ロゴスとかやってるな、アウトドア用品とかな、
うん、そうそう、
そういうのもちゃんとあるしな。
ベンツも売ってたよ、びっくりした。
ベンツ何売ってんの、ベンツ売ってんのかいな。
そう、ベンツ売ってんの。
ゲレンデバーゲンとか売ってんのかいな。
置いてた、置いてた。
それどいくらで買えんの、それ。
さあ、もう見る気もなかったけど、
ね。7掛けぐらいで買えるのかな。
あと、なんすか、スリーポイントスターのついた、クマちゃんのぬいぐるみとか持ってたけどね。
ああ、それベンツ、
ベンツの、ベンツの、
クマちゃんがいてるの、
クマちゃんがあるの。
ああ、そう。
うん、ぬいぐるみが。
そんなん絶対売れへんやろから、そんなん置いといた方がいいよね、アウトレットに。
そうですね、
そこでちょっとなんかな、話のネタ的に買ってった方がいいよね、
お土産的にね、
お土産的なもんやから。うん、なんかね、年を取るに従って、
はいはい、
そういうとこ行ってガーッとこうガツガツ買う感覚がないんですよ。
まあね、あれ買ってこれ買ってみたいなね。
で、
う
ん、あの古いから、
はい、
片古いやから欲しいもんないしなって思いながら、こういろいろ靴見たりとかしてるんですけど、
なんか
その日本のアウトレットってそういう位置になってしまったから、
はいはい、
なんかいまいち行く気にならないなっていつももう最近思ってて。
なるほどな。
まあまあ、そのブランド名ついたやつでええっちゅうやったら、まあそれでええけどなっていう感じ。
結局ね、ブランドあるもんしか並んでないもんね。
まあそうなると、もう鉢掛けとかそんなんやったら現行のやつ買いに行きますやんかって最近なってるんですよ。
まあ、わざわざ遠いとこまで
行くんだったら、もうプロパーで OK っていう。
まあそれはそれでね、
そう、それが大人なんだよっていうことを俺は言いたい。そうなんだよ、俺たちは定価なんだよっていう。
おお、強い。
ガツガツしてないんだよっていうことですよね。うん、もうほんで、ね、ほんで、なんだそれ。
いやいや、そういうの、行ってきたんだけども、うん、まあ、結局何も変わってんですかね。
なんかその、なんか変わったアウトレットとかないの？これはなかなか普段見えへんなみたいな。
サーモスとか？
サーモスのアウトレット珍しいな。
あ、珍しい？
いいんちゃう？サーモスのアウトレット、うん、なに、安いの？
そりゃそうでしょうよ。
水筒安いの？
安いですよ、
ね、タンブラーとか安いの？
タンブラーとか
安いの？どれぐらい安いのよ。
な、見てないもん。
そうか、サーモスとかやったら別に肩遅れじゃないからええんちゃう？
そうでしょ、だからそういう、あとアビレックスもあったかな。
アビレックスな、なんかほら、日進月歩で毎年モデルが変わるみたいな、
ええ、
ほら、
ええ、
炊飯ジャーみたいなやつ。
炊飯、家電屋はあったかな。前ね、サンダとかニコンがあったんですけどね。
ああ、そういうのいいよね。G-SHOCKとかでもな、行っても全然な、欲しい G-SHOCK じゃないね。
あ、そう。
なんか、なんなんこの G-SHOCK っていう。
あとスウォッチとかね、ハミルトンとか置いてるって。
ああ、ね、一番騙せるやつな。わっけわからんやつ。
うん。
モデルがガンガンガンガン変わっていくから。
ああ、なるほど。
スウォッチなんかわからんもんね。
まあ、スウォッチなんか確かにね。
スウォッチってなるから。ハミルトン、ハミルトンで何買うみたいなやつやん。
まあね、結局どれも、もうなんちゅうか、手届く気のない時計ですわ。
ハミルトンとか行ったら絶対カーキとか置いてないやろ。
そうなんかな。
ハミルトンっつったら俺カーキやと思ってるんですよ。
うんうんうんうん、
要はミリタリーウォッチやと思ってるから。
はいはいはいはい。
ハミルトンとか行ってカーキとか、あとなんか変な月の形したみたいな時計とか書いて
あ
るん
ですけど。ああ、はいはいはいはい。
あれ、絶対ないっすから。
うん。
行ってもなーってなるんですよ。
あとはレゴの店もありますよ。レゴストア
ありますよ。レゴはある、レゴはどこに行ってもある、
ね、
だいたいアウトレット行ったらレゴある。
そう、間違いない。
スターウォーズのなんか
売っとる、ザーザーザーキーホルダーね。
ブロックで作るやつ売っとる。
ああ
、そう。
あとモンベルとかね。
モン、そうやな、モンベルもなあってもええな。だからそういうとこで、
うん、
お買い物楽しんで、
うん、
ちょっとね、1点か2点買って、
そうそう、
で、フードコートで飯食って、
さっさ
っ
さ
っていうのがアウトレットの正しい楽しみ方なんかなって、
まあね、それで半日潰せるかなみたいなところでね、
そうやな、
うん
うん、それ、そういう意味でのアウトレットですから、
そうですね、
行っていただきたいね。
まあ、あとは車の駐車場は確かに非常に充実はしてるんだけど、うん、やっぱり殺到してる時間とかはやっぱし行列ができてなかなか入れない出れないみたいなことにはなってるみたい。
あとむっちゃあさっての駐車場みたいなのを止めさされるみたいな。
いや、一応敷地内ですよ。
5分ぐらいで歩く、行ける
5分だったら着くでしょ
う。あ、そう。うん、なんかもうすごい山手の、わけのわからん第4駐車場ぐらい止めさせられるほら。
まあまあ、場合によってあるかもしれ
ん
けど、
ね。そっからさらにバス乗るみたいなやつ。もうなんか内緒来たから俺ようわからんみたいなやつ。
まあ、樽根駅からも歩いて、まあ、10分かそこらで着くような場所やし、
まあ、ほんで昔の場所ですよね。
そうそう、同じ場所です。
ほんでもう海辺やしな。
そうですそうです。
ちょうどな、ぼーっとするのちょうどいいしな。
いいんちゃいますか、冬は寒い。
あのほら、ああいうのって逆にいっぱいいろんな人で行かんと、一、
うんうん、
人みたいなぐらいで行ってな、
はい、
食いたい時間に飯食うてな、
うん、
でどっか海辺でボケーっとな、
うんうんうん、
魂抜けたみたいな顔せらはぁーしながら
ほえってね、
俺何しに来たんやろと思って帰ろうかなっていうぐらいの感じの方がいいと思う。一人でいろんな店うろうろ入った方がいいと思う。
まあそうですね、あの一緒に行った人と、なんか、俺はこっち行きたいのにみたいなんで、気使うぐらい
やったら、ね、そうやね、そうやね、私、こっち行きたいんやけど、
うん、
いや、俺はもうこっちの方がええんやけどみたいな話で、うん、
まあね、
また仲高いするのもないやん。
仲高いせんだよ。
いや、ほんで別行動言ったって、
結局ね、
うん、別行動やったら一人で来たらよかったんちゃうなるやんか。
まあ、その後と買ったもの、品評会できていいじゃないですか。
後で何買ったんですかみたいな話。
そう、だ昼飯食うなり、お茶飲んだりするときに、
ね。全然興味ないけどね、だろう。相手が何買おうが全然興味ないけどね。
やっぱその人とは行くべきじゃないですね。
そうやろ。やっぱ俺みたいなやつとは行くべきではないんですよ。うん、お互い、もう現地で解散、うん。帰り車だけ乗っけて帰ってっていう。
まあでも、まあ、買い物ね、ガバッとするんやったら車で行った方がいいのは確かにあるかもしれないね。
まあ、でも案外買い物ないで。
うん、
俺思ったけど、
うん、
俺も最近アウトレット行ったんですけど、
はいはい、
何も買わんとかしてるから。
あ、そう。
っていうことは案外買うもんでもなくなってきてんねんな、
う
ん、
まあね、もうおおっていうのがないっていう
か、
ね、
もうとりあえず来たからには何か買って帰ろうの精神はもうない、
うん、そうやな、
いらんかったらもうええわっていう。
確か
になかったもなかったでもうええしっていう感じですよね、うん。
まあ、結局中止した状態だけしっかり取られて帰るって感じですね。
そうなんですよ、うん、だから今大阪の門真にもでっかいのできてるんですけど、
はいはい、
全然行ってないですもんね俺、
うん、一番近いってそこですか。
一番近いのそこやから、
うん、
いっぺんぐらい行きたいなと思ってたんですけど、
はい、
全く行ってない。行く気が全く起こらないというか。
え、できたいつ頃なんですか。
1年ぐらい前かな。
あ、割と最近ですね。
それもいわゆる三井アウトレットパークっていう
やつ。どこもそうですよね、
結局三井なんで。
そうですね、
まあまあでもいいんじゃないですか、そういうなんかうろうろしてんの。
あ、たまにはそういうの
もいいかな、ね、たまにはそういうのも新鮮、気持ち的にね、うん、
まあまあまあ、
うん、いいと思うんですよ、
うん、
うん、だから楽しく過ごしてきたっていうことですね。
そういうことです。
なんかもう油で油回ったピザとか食って胃もたれて
そうです、
コーヒー飲んで、
うん、マクドでもスタバでもありますからね。
ああ、マクドもなんかようわからんマクド食わされて
マクドはどこ行っても一緒でしょうよ。
チーズバーガーとか食わされて
チーズバーガー食うか、
そりゃ食うでしょうよ、
うん、
でもスターバックスでチャームな、
高いコーヒー飲んで、
めちゃくちゃわけのわからんなコーヒー飲まされてな、
うん、呪文みたいなやつね。
ほんまやで、胃もたれして、
胃もたれすんの、
荒れるなって思いながら、
ああ
もう胃がめっちゃ荒れんなって思って帰ってきて、
年食ったな、
ね、そういうことですわ、
う
ん、なんでもうそうですか。まあなかなか楽しい感じやったんじゃないですか。
まあまあ久しぶりに行ったんで、
うん、いいと思います、
うん、楽しかったですね、
はい、またもっといろいろ行ってとこ教えてくださいよ。
了解です、
はい、行ってみてくださいよ。
はい、
はい、そういうことで、ということでございますかね。
はい
はい、いうことでございますんで、
ありがとうございました。
はい、いえどうもありがとうございました。というわけで、そうやね、今週も終わっていこうかっていう感じですね。
終わりますか。
うん、終わります。特に何もない。
はい、
まあいろいろあるんやけどね。
あるんか、
いろいろいろいろテレビドラマとか終わったりとかしてるんで、まさかあの俺のあの今日、今日終わってますけど、
はい、
何やったっけ、
うん、
藤原竜也君の何やったっけな、なんとかなんとか全領域、
うん、異常が異常だなんだよ、ね、
異常操作室みたいな、うん、
はいはい、
あれも無事終わってますんで。
あ、終わったんですね。
はい、あの僕は先週のうちに見てますけど、最終
回、はいはい、
選手もあれで上がったんで、
うん、
FOD で上がったんで、
はいはい、
さっさと選手のうち見たりとか、
あ
とはそうですね、関西でいうところ の, あのベイビーワルキューでテレビ版が終わったりとかね。
あ、終わりの、
はい、終わりました。いろいろ終わっていってますね、年末に。
だ
から
ってあれはウィングマンはどうなんですか。
ウィングマンももうそろそろ終わりちゃうかな。
見てるんでしょ。
途中から見てない。
あ、
まあ、まとめてみようと思って。
あ、そういう感じで。
そういう感じで上がってるから、う
ん、はいはい、
撮ってるし。
撮ってますか。
あ、撮ってるんで、ちゃんとあの終わらせよう、最後までうろうろ見ようかなと思って。
いや、総帥のウィングマン票は聞いてみたいな思ってる
から。あ、最後、了解、分かった、
はい、
最後どうだったか、まあまあ、良かったっていう話で終わるんですけどね、
まあ、それでいい。
僕はだいぶあの、うん、作家さんに振り回される部分あるんで、
いいんじゃないです
か、あの桂先生の肝入りでやってるやつですから、
うんうん、
全面的に OK っていうことにしますんで。
ね、それでいや、もう肝入りでこれかっていうことにならんかったらいいじゃないですか。
まあでも、ね、日本の技術でそこまで、日本の特撮の予算の中でうまいこと仕上げたっていう作品には仕上がってるんやろうなとは思ってます。それよりあれですよ。
何です。
どうやろう、先週の孤独のグルメ、
はい、
もう終わるんですけど、
うん、
もう今回の分は終わるんですけど、それぞれの孤独のグルメっていうやつに、うん、
はあ、
最終話の1話前、
はい、
次週最終話なんで、
はい、
今週分、関西では今週分やったんですけど、
うん、
あのそれのなんとそれに、
はい、
江口久志先生が出るっていうね。まあまあ結構出るっていう。
あ、そう、
はい、もう感動しました俺それ。
たまたま隣におった人じゃなくて。
違う違う、たまたまこう隣におった人はあの原作者の久住さんとかああいう人はたまに出るんですよ。
うんうん、七国的にね。
あ、そう、出るんですけど、今回は江口先生にがっつり、はい、がっつりあのスポットを当てて。
あ、そう、
あのバッチリ江口先生も出るんですよ。
ほんまですか。
うん、まあ、好きなんやろなと思って江口先生江口久志先生かと思って。
うん、
もう70歳ぐらいになっちゃうかな。
60歳ぐらいかな。そんなんなりますかね。
うん、だって俺小学校の時やからな。
ストップひばりくん、
すすめパイレーツ、
すすめパイレーツ、そうかそうか、
パイレーツがそんなもんやから。
うん、確かにね。
まあでも全然かっこいいかった。
あ、そう、
相変わらずかっこいいな。
へえ、
うん、いう感じやったんで、
うん、
あ、それに感動しました。2回見ました。
2回。そんなに
江口先生が好きなんで。
へ
え、あのいいですよ、
うんうん、
ぜひ皆さんも機会あったら見てください。
ご覧くださいと、
ご覧くださいと、いうことでございますので、それが最近のビッグニュースでしたね、僕の中では。
なんか大晦日にも何かあるんでしょ。
ああ、まあ、毎年のやつでしょ、
ね、
やりますやります。あれいつも撮っといて僕は後で見るんですよ大晦日に見るんじゃなくて。だから今回のドラマも、
はい、
大晦日、あ、今回ドラマがあって大晦日もあって、うん、年明けに孤独のグルメ映画になるんで、
はいはいはいはい、
そこら辺がリンクしてるはずなんですよね。
なるほどね、ちょっと盛り上げていく、
あ、全部あのなってるはずなんで、
うん、
そういうのをすごく楽しみに、
はいはい、
年明けが来るなと思って、
うん、
思ったりしてるんです。
そうですか、
はい、そんな感じなんで、もう年末も楽しみでしょうがないなと思ってる今日この頃、
はい、
ということなんで、皆さんもね、そろそろ年末が近づいてきてるかと思いますんで、
ね、これ聞いてる頃はクリスマスも、はい、もう目前じゃないですか。
そうやね、うん、ね、でまた今年は年末は結構長い間お休みがあるみたいなんで、
はい、
のんびりとね、はい、していただいて、
ためにもね、風邪しかんように、
そういうことです、そういうことです、インフルエンザとかもらわないように、
いや本当に、
はい、していただいて、
はい、
やっていきましょうという感じでございます ね、 すね、はい、
はい、
いう感じでございますね。今週もほんなら終わっていきましょうか。
そうですね、
はい、いうことでございますね。ほんならまた我々とは来週、
はい、海にかかりましょう、
はい、はい、お会いしましょうということで、はい、はい、今週もお相手したのはシャドウ総帥と
今宵でした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。